映画の話をしているのに、必ず脱線してバックストリートボーイズの話になるポッドキャスト。
私何も言えねえじゃん。
このポッドキャストでは、私たちのお気に入りのバックストリートボーイズを紹介し、なんだっけ、します。
宗教じゃん、宗教。
だって、バックストリートボーイズのすすめのパート2、参ります。はいパート1ではバックストリートボーイズのあらすじを紹介しました。
うん、
パート2ではちゃんまいとバックストリートボーイズについて、
うん、
と、バックストリートボーイズの良さについてひたすら語っていきたいと思います。
お願いします。
はい、まずちゃんまいとバックストリートボーイズの出会いは2001年高校1年生ぐらいの時にブラック&ブルーズというアルバムを初めて聴いたところからでしたね。
はい、
おさらいですけど、
うん、
でちゃんまい的にはバックストリートボーイズはこれ脱毛でスターウォーズ紹介した時みたいな、
うん、
ちょっと今からなんていうの全然バックストリートボーイズ知らない人にバックストリートボーイズの良さを一言で紹介するとしたら特に脱毛のリスナーさんに紹介するとしたら、
うん、
何と例えられるかなって思って考えたんですけど、
うん、
ボーイズグループ自体のスターウォーズみたいな存在だと思ってます。
それこそ
で実際にこれは調べてたらと思ったんですけど、ミレニアムっていうアルバムを出した後のツアーが2000年ぐらいあったやつ、それを見てたんですよ。
うん、
そしたらオープニングがダース・ベイダーのテーマソングとかスター・ウォーズのテーマソングで入場してきたの。
へぇ、
まあ、当時流行ってた。
あ、ちょうど、
そう。
ちょうどこの時期だったんだ。
ちょうどエピソード1がね、エピソード1がさ、公開されたのって1999年ぐらいなんだけど、
うん、
その時になんか第二次スターウォーズブームみたいな感じになったわけですよね。第一のサーガが結構前で私ら生まれる前に あってでちょっと空いて、うん、エピソード1、2、3ってなったわけなんですけど、うん、その1が公開された後って結構一回こうわーってもう一回なったんですよね。実際私もエピソード1一番好きだし、
うん、
エピソード1 のポスターは部屋に飾ってましたね、実家の。だから、まあ、時期も合ってたし、あとは、うん、自分らでもそういう、なんかそれを予感してたみたいな感じに思えちゃって、私としてはゾワッてしたんですけど、
うんうん、
何がスターウォーズ感あるかっていうと、まず、うん長いってことなんですよね。ずっと約30年も、
うん、
ボーイズグループを同じメンバーでやってるという、うんうん、だからそのシリーズとしてスターウォーズも長いじゃないですか。それこそ30年、うんうん、じゃあ全然30年以上だけど、
うん、
で間がちらちら空いているとはいえで中に脱退とかいろんなトラブルを乗り越えながら長く続けてるっていうところがボーイズグループ界のスターウォーズと言っても過言ではないんじゃないか。
もうそれ最後まで押すの？
いやでも知ってる人が聞いたら確かになって思うのがもう一個あって理由がね、
うん、
バックストリートボーイズって壮大な家族の物語だと私は思うんですよね。
なんか家族の本当宗教みたいになってきたけど。
いや熱いんですよ、本当ここに関しては言わせてもらいたいんだけど。
聞かせて。
まず5人組なんだけど、全員同い年とかじゃなくて、やっぱこう、一番下の子と、一番上の子がいて、まあ、V6 とかもそうですね。まあ、SMAP とかもそうですね。
うん、そうだね。なんか、それ憧れてた昔、ちっちゃい頃。そういうの。スピードとかもみんな年齢違ったりしてさ。
そうそうそう。そのさ、こう、やっぱ、上の子よくコンサートの昔の映像とかも見てるとやっぱケビンが一番上で、うん、一番下がニックなんですけど、
うん
全員で歌うのはもちろんやるけどなんかさ途中でこうそれぞれがさいきなり楽器を練習したのを披露し始めたりとかするパートあるじゃんコンサートっていうか、
うんうんうん、
でそこであのケビンとニックのペアになってたりとかして、まあ、だから年長さんと年少さんが一緒になるとかね。
へ
え。であとはあのまあ、長いから約30年一緒にやってきてるから間にいろんなことが起こってるんだけど、うん、みんなそれぞれをそれぞれ面倒を見てあの、うん、人生生きながらグループをやってるんですね。だからそこがねすごいね家族みたいなのよ、もうすでにこの人たちがね、
うんうんうん、
だから壮大な家族の話と言いたいのと言いたいです
と言いたいのと
あとスターウォーズみたいにあの、うん、一人が一回脱退したりとか、あの、うん、ダークサイドに落ちたりするんですよ、メンバーが。
待って待って、結構無理やりじゃない。
いや具体的に言うと
陰謀論とか唱えてる人みたいになってるけど大丈夫？
具体的に言うとあの年少さんのニックとあのちゃんまいが一番推してる AJ っていうあの、
うん、あ AJ 推しなんだ。
AJ 一番推しですがいるんですけど、2人とも、うん、あの途中なんか薬物中毒になったり、
うんうん、
アルコール中毒になったりしてダークサイド落ちてるし、うん、ケビンに至っては6年間ぐらい脱退してるんですね。
あそうだね、うん
まあ、結局今戻ってきてるんですけど、
うん、
だからそういう意味でも、まあ、ダークサイド落ちたことがある人たちもいて、うん、あの紆余曲折波乱万丈なグループだっていう、うんその壮大な物語として
答
えられると私は思います、
うん、言い切った、真顔で言い切った。
だから思い入れが強いんですよ、追いかけてる人からすると、
うん、
でよくね日本でも人気があったからあの、うん、スマップと比較されるんですけど、
あそうだよね、なんか
そう
一緒になんかイベント出たりとかもしてたよね、日本に来日した時。
もう今は亡きスマップ、
うん、
とてもスマップ好きだった私としてもね、スマップと BSB 両方こう長くね末長くやってもらいたかったんですけどね、
うん、
でなんかそれぞれがみんなの言い分があると思うんですけど、私が考えるスマップとの比較、うん、もうちょっと説明させてもらいますね、
うん
まあ、スマップは皆さんご存知、中井くん、キムタク、ゴロちゃん、ツヨポン、カトシンの5人グループ。
カトシンカトシンって呼んでる人初めて見たんです。
シンカちゃんね5人組ですね。でそれを一人ずつバックストリートボーイズのあのメンバーに当てはめていったら誰がどうなるかなと思って、
うん、
まあちょっと厳密に言うとマップはあの森くんもいるんであの、うん、ちょっと5人6人組だったんですけど、もともとは、
うんうん、
まあ、ちゃんまいが当てはめてった人としてはまず中井くんは、まあ、中井くんと森くん、中井くんと森くん合わせたらケビンかなって思ってるんですね、うんまあ、これ知ってる人、まず年長さんっていうことですね、
うんうん、
っていうのと、まあ、リーダー最初はリーダー的、ね、年長さんだったんでリーダー的な役割を最初のうちはしてましたと、
うん、
まあでも途中ケビンは脱退しちゃうんだけどね、まあ、6年間ぐらい不在になるんですけど、うんまあ、その間あの、まあ、ちゃんまいが考えるキムタクと思うのはブライアンっていうメンバーがいまして、
うん、
あのメインボーカルとして最初からやってるんですけど、ケビンが6年間いない間に、まあ、ブライアンが結構こうリーダー的役割を果たしてたと、
うんうん
まあ、ファンの間では言われているんですけど、まあ、そういう点でもキムタク感あるし、
うん
やっぱりブライアンの声がね、これも後で話しますけど、もう唯一無二っていうかね、本当ものすごい素晴らしい声だったんですね、
うん
まあ、メインボーカルだったからそう、みんながみんなともに認めてるんですけど、だからやっぱりそういう意味でもそのカリスマ性みたいなのは、ただキムタクみたいにちょっとなんかキザな感じはないんだけどね、すごくいいやつなんだけど、
うん、
です。であとは、一番年少さんがカトシンじゃないですか、スマップで言った
ら。うん、譲らねえな。
でカトシンはやっぱニックですよね、そこはね。
うん、まあね。うんうん、
でやっぱこうやんちゃな感じとか、それこそさ、カトシンやんちゃおてんバールっていう今あのブランド、服のブランド出してますもんね。
へ
え。そうそうそう。っていうぐらい今やんちゃ感あるでしょ。
うん。
まあ、ニックもやんちゃだったんだけど、まあ、
暴行で逮捕とか、
そうそうそう、有名、やっぱりね、あのパリス・ヒルトンと付き合ったりとか、
あ、そうなんだっけ、
それこそその薬物中毒になったりとか、うん、まあ、結構やんちゃ野郎ですね。でも、ものすごいイケメンで、
うん、
あの本当にあの昔のニックはあの昔のレオ様に匹敵するぐらいちゃんまよはイケメンだと思ってます、
うん、私は昔一番かっこいいと思ってたよ。
でよね、
でよね。
しかもニック意外とさ歌うまくてさ、うん、常にうまいんだよね。今もすごいうまくて、なんか今となってはみんなこう衰えをやっぱ隠せないんですけど、やっぱニックは一番若いっていうのもあるんですけど、いまだにこう声量もこう馬の馬じゃない歌のうまさも、
うん、
あのすごいいいなと思ってて、年少さんなのに、うん、こう年取ってグループを引っ張るようなこうメインをね、うん、まあ、歌ったりとかしてると、うん、涙ちょちょ切れますよね、あのファンからすると、
うん、
で、まあ、この辺次の2つはあんまりちょっとしっくりきてないんですけど、つよぽんは AJ で、
なんでしっくりきてないで発表するの。
ちょっと
その企画やめろやん。
五郎ちゃんはハーウィーですって。
なんでしっくりきてないのに発表できるの、そんな堂々と。
じゃでも一個ちゃんとあの理由あるから、まずつよぽんを AJ にした理由はあのお騒がせしちゃったってとこですね。
どんなところでピックアップしてんの。
AJ の声は本当にかすれ声で、うん、あの代わりがいないんですよね。
だからそういう意
味ではつよぽんもあのドラマとか本当すごいじゃないですか、演技、
うんうん、
であとなんかつよぽんのキャラクターとかも代わりいないじゃないですか、なんかいないと、うんうん、だからそういう意味でも AJ あったなっていうのと、うん、まあ、ゴロちゃんハウイっていうのは あのあまり目立たないっていう、うん、ただそれハウイごめん。あまり目立たないという。
はい、
はい、ちょっとスマップの下りだいぶ長くなっちゃった、どっちも。まあさっき
言った、ま、だ続くの。
ええ、
まだ続くの。
もうスマップ終わった。
あ、ありがとう。
私はね AJ はちゃんまあの
歌うまいからでしょ、
ずっと好きですね。もうやっぱあの歌うまいし、声がやっぱちゃんまいの声はあの普通の声なんで、本当にあのかすれた、
うんうんうん、
ああいう声になりたくって本当お酒とか飲みまくった方がいいのかなって一時期本気で思ったことありますよ、やっぱタバコとか吸ったら声が、
うんうんうん、
ね、はい、でさっきの家族って言ったんですけど、
うん、
実はね血のつながりがあるメンバーがいるんですよ。
え、知らない。
そう、ケビンとブライアンはリアルいとこなんですね、うんうん、
いとこなんだ。
そうなんですよ。しかもブライアンってさっき言ったけどメインのボーカル、あのかけがえのない声をお持ちでメインのボーカルを務めてるんで、うん、たんですけど、
うん、
ケビンが最初にバックスタッドボーイズ入るって言って、
うんうん、
で俺のいとこですげえのいるよっつって、うん、最後に連れてきたのがブライアンだったですね。
へえ、知らなかったそれは。
でまあ、あのメイン争いみたいなのって結構こういうグループってあるじゃないですか、
うんうん、
でなんか若い頃のバックストートボーイズもやっぱりそれしかりで、あの、うん、ハウィーっていう一番目立たないゴロちゃんが厳密に言うとブライアンとソプラノみたいなパートで被ってるんですね、あの、
うんうん、
高い方の声なんですよ、
うん、
でハウィーは自分がずっとメインボーカルやれるって思ってたのに、うん、最後にケビンがブライアン連れてきてすっげえの来ちゃったから、うん、もうね、うん、あのブライアンにメインを譲るしかないって諦めたっていうエピソードがあるらしいです。
知らんかったそれは。
そういう意味でハウィーは目立たないけどものすごい優しくて、
うん、
あのすごい、あの目立たないけどいないのは困る人ですね、
うんうん。
でまあニックについてはさっきのおてんばるですね、本当おてんばる、うん、であと美しい、そして儚い、そして脆い、そこがニックの売りです。
はいはい、
という まあ、そのそれぞれメンバーのご紹介を今回はさせていただきましたどう、みんなちょっとバックルトドボイズに興味持ったかな。
え、みんなついてきてるかな興味ある
もうね、あのみんなの希望とはあの、遭遇はないかもわかんないんだけど、まだ続きます、う
ん、はい、
ね、じゃあ次回さよなら。
はい。